Oh, good afternoon. Welcome to the 3 o'clock service.
3時の礼拝に皆さんようこそ。
Today we're going to begin with the collabo song.
で今日は礼拝の最初にコラボの賛美から始めたいと思います。
Tired and heavy laden, let's just rest in the arms of Jesus today.
みな 皆さんの中で本当に疲れ切ってるよ、もうしんどいよっていらっしゃる方がいらっしゃったら、の今歌った言葉のように本当にイエス様の御腕のところに行って、そこで抱いてもらって休みをいただきましょう。
There have been so many things that happened this year that were kind of discouraging to many。
今年も本当にいろんなことがあって、たくさんの人もがっかり落ち込みとか経験された方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
And maybe some of you experienced that where you feel kind of like wow and then you get encouraged and then another thing comes and
がっかりしたところから始まり、そしてちょっと良くなってきたなと思ったらまたがっかりが入ってきてっていうのを繰り返している方もいるんじゃないかと。
But that song just reminds us to just come into the arms of Jesus and just it says 手放そう just let it go。
でも先ほどの賛美のように本当に神様の前に行って、そしてもう全部全てを手放して助けを求めていけたらと思います。
Today, the title is "Keep Going, Keep on Going."
今日のタイトルですけれども、前へ進もう。
And it's really addressing that thing where, like, you know, for example, the people in Hokkaido, they were doing okay, and then the corona went up again.
北海道の例を挙げてみても、そのコロナでうまくいっているような感じがあったんだけど、また感染率が上がって、って落ち込み。
And so maybe in your personal life there was some experiences like that as well.
皆さんの生活の中でもそのようなことを経験されている方もいらっしゃるのではないかと思います。
And point one today is don't become easily unsettled or alarmed.
一番目のポイントですけれども、落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないで。
And today we're going to mostly be focusing on 2 Thessalonians.Chapter 2, the hope from number 1, from 1 to 17, though we won't be reading it all.
で今回、私たちがフォーカスを置いているのは、テサロニケへの手紙第 2章の1節から17節全部なんですけれども、今日は全部は読みません。
So I'll be jumping around, but I'll still be within 2 Thessalonians 2. So 2 Thessalonians 2, please remember that.
第2テサロニケへの手紙の2章。あちこち飛ぶかもしれないですけれども、その2章にフォーカスを置いていきます。
And the situation was Paul's writing letter.
パウロが、手紙を書いているという状況です。
And he's instructing the folks, the Christians there.
テサロニケにいるクリスチャンに向けて、いろんな指示を与えているんです。
And it seems that what's happening is there's all kinds of It's like 噂 almost gossip or fake news or something.
でそこで噂とかいろんな偽の話がポツポツ出てきてるみたいだったんです。
And so there was like people are saying that that Jesus already returned.
イエス様がもうすでに帰ってきたよっていう話が出てたり。
And so he's writing a letter to cancel out this fake news.
なのでパウロはそういうのは違うよというふうに全ての噂話を消そうと思ってこの手紙を書かれている。
And to bring the focus back to what everyone needs to be focusing on.
そして私たちが何にフォーカスしないといけないかっていうことにもう一度戻ろうねっていう感じでパウロは手紙を書いているんです。
And so in verse 2 we look there and it says not to become easily unsettledor alarmed by the teachings allegedly from us. So there was some kind of teaching that they said it was from them, but it wasn't.
で、2節を読んでみると、その私たちから出たかのような手紙によってであれっていうふうに書いてあるので、パウロからじゃないようなそういうような偽の手紙が出回ってるということがわかります。
So whether it's a prophecy or word of mouth or a letter,asserting that the day of the Lord is already come.
例によってであれ、言葉によってであれ、私たちから出たかのような手紙によってであれ、主の日がすでに来たかのように言われているのを聞いても。
And that becomes confusing when there's someone said this, and they're nice people, and you want to believe them, but what's going on?
で、ある話を、こんな話を聞いたって、その話を出した人はとてもいい人。でもその話を聞いて、でも違う話も聞いて、何が起こってるのって混乱になってるんです。
And it becomes discouraging because you don't know what is the truth.
そして何が真実なのかがわからないので、心も落ち込みがちになると思うんです。
And so he says, don't be easily alarmed.
だからそこでパウロは落ち着きを失ったりしないでって、心を騒がせないでって言ってるんです。
So how about for you when, especially when things were going good?In your life, and then, it seems to be, it's not so great anymore again.
皆さんの場合どうでしょうか。うまくいってたなと思ったかと思ったら、ドーンって落ち込んで、その時に、ああってすぐがっかりしてしまう。
I had one of those things even just yesterday in my life.
で、私にもそのようなことがちょうど昨日起こったんです。
Because my favorite.The motorcycle I love to ride
私が大好きなバイク乗ってるバイクあるんですけれど
hasn't had a major clutch problem that made it so I couldn't use it.
クラッチの部分で大きな問題があってうまく乗れなかったんです。
And I was wondering what to do.
どうしようと思ってて
And then Corona time hit.
そしたらコロナの状態に入ってしまい、お店屋さんはそれを修理するのに20万円かかるよって言われたんです。それよりももっと支払いしないといけない、もっと優先順位の高いやつがあるしなって思って。
When am I going to be able to fix that?
いつこれ修理できるかなっていう感じで。見通しが立たなかったのですごいブルーな気持ちでした。そしてその修理の技術って言ったら自分の持ってる技術よりももっと高いレベルのものが必要とされる感じでした。
で、
とりあえずはもう自分でできる限りやっていこうというのでクラッチを修理し始めました。
で、
なんとかクラッチの修理ができて。
And yesterday I was putting things back together.
で、昨日その部品とか全部戻してたわけですね。
I was just taking a break. I thought maybe I'll take about 30 minutes to think about something else and then go back to working on a message and stuff after.
メッセージの準備を昨日してたんですけれども、ちょっと休憩取って30分ぐらい他のことでリフレッシュしようと思ってたんです。
And I got the different pieces of that brake, disc brake back together. I did it. Everything's fixed.
で、クラッチの部品も全部戻して、ブレーキの部品も全部戻して、うまくなんかスムーズに行きそうだぞ、運転できそうだぞって。
I'll just take just a 5-minute ride, test it out.
じゃあこれで本当に走れるかどうか5分ほど走ってみようって思いました。
Everything was wow, I'm back again.
エンジンかけてうわ乗れそうだぞって。
And I drove out into the street.
道路に出て。
And it's really working. I did it.
本当にうまくスムーズに動くのでやったと思ったんですね。
And then I thought I'll just drive a little bit more.
もうちょっと走ってみようって。もうちょっと走ってみようって。
And I was headed towards Kobe Airport.
神戸空港の方に向かって行きました。
And then, I better go back.
もう帰らないといけないなと思って。
Work on the message and finish up.
で、メッセージの準備しないとって思って。
And as I was coming back, there was this kind of, and I thought, what's happening? Maybe the air in the tire is kind of like a hula hoop or something.
で戻ろうとした途端になんか自分がフラフープをやっているような感じのフラフラになってきたわけです。
What's happening?
何が起こっているの？もしかしたらタイヤの空気圧がないのかなって。
The back tire fell off.
そしたら、
The whole
wheel. 後ろの後輪がですね、全部外れたんです。
Down on the ground on the road.
でそこで道路にベシャってなったんです。
It weighs 250 kilos.
このバイク自体は250キロの重さ。
God help me.
神様助けてって思って。
I was in shock.
すごいショック。
I forgot to tighten the wheel before riding.
運転する前にその後輪のタイヤをしっかり締めるのを忘れてしまってた。仮止めだけで終わってたんです。
Well, amazing things happened after that.
でもその後に驚くようなことがありました。
But I was really disappointed and feeling quite blue.
でもその素晴らしいことあったにもかかわらず、自分の方はもうすごいがっかり落ち込んでてブルーな気分だったんです。
But I learned some things.
でもそこであることを学びました。
I can't go back to tighten it up. It's already done. The mistake is done.
その失敗の元に戻って。あのナットを締めつける締め直すことはできない。この失敗は失敗なんです。
And I think that's something we can learn in our life. There's something that's damaged and we can't. Now what do we do? We need some new a new plan.
もうプランがダメになってダメージが起きた。でも何もどうすることもできないけれども、じゃあこれからじゃあどうしたらいいかっていうことを考えることができる。
And firstly, I realized I could not move that bike by myself.
この250キロのバイク、自分一人ではもう動かすことができないということが分かったんです。
And I looked to the side, and down the way there was a guy sitting down on a rock.
で周りを見てみると、周りには本当に何もないんですけれども、岩の方にある男性が座っているのが見えたんです。
He's my hope.
彼が私の希望になったわけです。
And so I said.In Japanese, so can you give me a hand?
そして日本語でちょっと手伝ってくれませんかって言ったんです、ね。
And he said what?
でも彼の方は何て
言
って英語で何っていうふうに聞き返された。
And he wasn't Japanese.
彼は日本人じゃなかったんです。
And I said I need help just to lift up.
このバイク持ち上げるちょっと手伝いが必要なんですって言ったら。
So we lifted up, put it on the main stand.
助けてくれてメインスタンドに戻すことができたんです。
And Then I tried to put the wheel back on.
そしてタイヤを元通りに直しました。
I didn't have the tool.
ただ元には戻したけどこの締める道具を持ってない。
I could see Lawson and MK taxi gas station and Lawson up ahead.
そしたら前の方にローソンとその隣に MK のガスステーションがあった。
It was raining. I was all wet and I had grease on my hands and I looked like a mess with my hair all messed up.
雨も降ってたし、手は油でギトギトで、もう大変な格好だったんです。
And I went into Lawson and I said, "Can I borrow a spanner?"
その格好でローソンに行ってスパナーを借りれますかって言いに
行った。17 millimeter. And he said, "Hi." And he went to the back to the garage because MK Taxi has a garage. So he went in and he came. He said, "Dozo."
そしてそのローソンの人は分かりましたって言ってくださったんですね。その MK のガレージとつながってるんですかね。そこから借りてきたスパナを私にはいどうぞって貸してくれたんです。
I want to tell more of the story, but it's so long.
もうちょっと詳しく話そうと思ったらできるんですけど、かなり長い話になります。
So please ask for more information afterwards.
もし興味があったら後でちょっと聞いてみてください。
But in that time, I was just thankful.For the guy who was sitting on the rock, for the police who came by and kindly checked to see if I was okay.
で、その時本当に感謝したのは、その岩に座ってた男性、私を助けてくれて。で、警察、パトカーも来てたんですけど、パトカーは私が大丈夫かどうかということを優しく聞いてくださったんです。そのことを感謝しました。
And then, thankful that the only Lawson I could ever dream of that has a wrench.For my motorcycle, that was right there.
私のバイクの部品を直すためのそのスパナーを貸してくれるようなローソンあそこしかないんじゃないかなと思うんですけどね。そのことも感謝です。
So now I still have some more repairs to do, but I learned a few things about that, about when facing something that looked impossible for that day.
でその日。まだ修理たくさん必要なんですけれども、その日もう無理だと思ったような問題にぶつ当たった時に何かができることがあるということを学んだんです。
And maybe it's easy for you to see, but for me, At that time, I couldn't see.
で今このように話している皆さんからしたら、あ、いろんなことが見えるかもしれないんですけれども、その時私にはそのことが見えなかったんです。
Because the truth is, my problem is such a small problem in the face of eternity.
永遠の観念から見ると、私が昨日直面したこの問題っていうのは本当にちっちゃな問題だったんです。
For me, it was a major event.
でも私にとってはそれはもう大きな大きな問題だったんです。
And I needed help. I couldn't do it on my own.
自分ではどうすることもできなくて、助けが必要でした。
And so we asked for wisdom and what's plan? What's the next plan? What should I do now?
だから私たちが問題にぶち当たった時には、まず神様に助けを求めて、知恵を求めて、これから何ができますかって。
So, I'm just talking about that, about don't be, easily unsettled.
たやすく私たちが落ち着きを失ったりしないようにっていうことをポイントで言えると思うんですけど。
There's so many things that can be unsettling in our life.
私たちの人生の中で生活の中で不安定なものたくさんあると思います。
But not to be, and think that this is it and I can't go forward. Don't stop moving, but ask now what? Now what?
でもそこで落ち着きを失って落ち込んでもう終わりだって諦めたりするのではなくて、じゃあこれからどうしようっていうふうに前を向いていってほしいんです。
But, back to the text here, what they were facing was a little bit different.
で、聖書の方に戻りますけれども、彼らが直面していたものはちょっとまた違う状態だったんです。
They were facing the situation of thinking that Jesus already came back.
イエス様がもうすでに帰ってきたよっていうそのような情報に直面してたんです。
And some people were not moving forward because they thought,It's no use. Jesus is already back, so why go to work?
で、それを聞いたある人は、イエス様がもう戻ってきたんだったら、もうこれ以上動く必要ないじゃない、働く必要ないじゃない、なんで仕事に行かないといけないのって止まってしまう人たちがいたんです。
Just show up to the other believers and receive some food from the others.
他の信者のところに行って、その人たちからご飯を受け取ったらいいじゃないって考える人たちがいたそうです。
It was kind of like, go back to work.
だけどパウロは仕事に戻りなさいっていうことを勧めてた。
Don't just mooch off other people, but it's not the end yet.
これでもう終わりじゃないんだから、他の人に頼ったりするんじゃなくて、ちゃんと働きなさいっていうことを勧めてたんです。
And in that, don't be easily unsettled. I also, Have an A and B.
一番目のポイントのところに A と B というポイントもあります。
In verse 3, don't let anyone deceive you in any way.
で、3節にあるんですけれども、誰にも騙されてはいけませんと。
It says, don't let anyone deceive you in any way, for that day will not be until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed. The man Doomed to destruction.
どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。
And we already know that Jesus said that the end won't come until the gospel is preached in all the world.
この福音が世界の隅々にまで行き渡らない限り主は戻ってこないということを私たちは知っています。
and now Paul is talking about this man of lawlessness until he comes there's still more time, right?
でパウロはここで不法のものが現れない限り終わりの日は主の日は来ないっていうふうに言っています。
and I'm going to skip just temporarily to verse 9 and 10 about signs and wonders don'tequal truth.
そして今度9節10節の方に飛びますけれども、
It's kind of part of the confusion here.
ちょっとだけ混乱が入ってくるんですかね。
It says, the coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that will serve the lie.
不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議。
Verse 10. And all the ways that wickedness deceives those who are perishing, they perish because they refuse to love the truth and so be saved.
また、あらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに望みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。ここで言う不法のものですけれども、
4
節に書いてあります。
4
節に戻りましょう。
Yeah. And that he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up to in God's temple, proclaiming that he himself is God.
不法の者はすべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。
And so, there have been different people like that already in history where they were gaining power and a lot of people were thinking like, wow, and the different cults and such, people claimed that they were God, but it wasn't to this extent.
で、今までの歴史上でも自分が神だと名乗る者や、そしてカルトの中でもすごい力を得て、そのように主張するような人たち出てきたとは思うんですけれども、いてたとは思うんですけれども、ここまでの状態じゃなかったんです。
And so, we're supposed to stay alert about these things, but not to focus on that, but to focus on what is true.
私たちはそういうものに対しては気をつける必要はあるとは思うんですけれども、そればかりにフォーカスを置くべきじゃないんですね。私たちがフォーカスを置くべきものは真理です。
So we don't need to be gripped by fear or spread fear to other people about this, but to focus on what really is true.
私たちはその恐れによって支配される必要もないし、逆にその恐れを周りに広げる必要もないんです。ただ、何が真理かということに私たちがもっとフォーカスを置いていくべきだと思います。
So, point three, again, using verse 10, we're to love the truth.
そして3節、10節に戻るんですけれども、ごめんなさいね。主法の方に愛と真理ってなってるんですけど、真理を愛すです。真理を愛する。
Yeah, there in verse 10 to 12
10節から12節
that it talks about the loving the truth.
真理を愛することが書かれています。
And in verse 10 it says, And in all the ways that wickedness deceive those who are perishing, they perish because they refused to love the truthAnd so be saved. Now, verse 11 is next, but go ahead and read 10 one more time. We already read it once, but
10. 10節まずお読みします。また、あらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに望みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛をもって受け入れなかったからです。
Verse 11. For this reason, God sent them a powerful delusion so that they believe a lie. In verse 12.And so that all will be condemned who have not believed the truth, but have delighted in wickedness.
11節12節。それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで、不義を喜んでいたすべてのものが裁かれるようになるためです。
People who tell lies start to believe their own lies.
この嘘を言ってた人たちはその嘘を信じるようになります。
I'm not talking about the regular lies. Psychologists say that everyone tells lies. Everyone.
で、普通のいわゆる嘘のことを言ってるんじゃないんです。心理学者はみんな嘘をつくって言ってます。
That's kind of a shock, huh? Maybe you felt like I never tell a lie.
でその言葉を聞いた皆さんちょっとショックを受ける人もいるんじゃないかなと思うんですね。私は嘘なんか言わないよっていう人もいるかも。
And we have to be careful. Maybe if we feel that way, We are also deceiving ourselves. We are believing the lies that we're telling.
でもそういうふうな人がいたらちょっと気をつけといた方がいいかなと思います。もしかしたら自分が欺いてるかもしれない。その嘘を自分が言ってる嘘を自分が信じてるだけかもしれない。
But this is a different level of lying. This is like...
でもここの聖書で言ってる嘘っていうのはちょっとレベルが違う嘘なんです。
Yeah, lying is okay, but there's those who are really into lying royally. Really lying. So really deceiving.With lies.
騙しを持ってその嘘を持って人を騙すぐらいのレベルの嘘のことを聖書ではこれ今ここで言ってます。
It says that they don't love the truth, so then they're in a delusion, and they even believe lies themselves.
真理を愛さずその幻想を受け入れているわけなので、自分自身もその嘘を信じている状態。
So what's the good news?
ね、ここで言えるじゃあいいニュースは何でしょうか。
In four, verse four, sorry, in point four, stand firm.
それは4番目のポイントで固く立つです。
And in verse 15 it says, "So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teaching we passed on to you, whether by word of mouth or by letter."
15節ですから兄弟たち。固く立って語った言葉であれ手紙であれ私たちから学んだ教えをしっかりと守りなさい。
And we have the word, we have the Bible.
私たちには聖書があります。
And we need to stick with that.
それにしがみつく必要がある。
And not go with the exciting extreme teachings.
刺激を受けるような極端な教えの方に走るのではなくて、
We're living in a kind of aExtreme culture, extreme loving culture.
私たち今は極端なもの、極端な文化にいるような感じがします。
Some of it is light-hearted fun.
で、あるものはそれが結構楽しめるものもあると思うんですね。
There's a caramucho, right? Do you like caramucho?
スナック菓子のカラムーチョ。
It's really spicy.
スパイシーな味ですね。
And then they have the gekikara, the extra spicy.
Gekikara series.
And the pizza place had this roulette gekikara pizza, where one slice is unbelievably spicy and the others are not. So somebody gets it.
で、ピザ屋さんではルーレット激辛っていうのがあるらしくて。
Just one slice.
1ピースだけめちゃくちゃ辛い。他のやつ、他の残りは普通の味。誰がそれを取るか分かんないっていう、そういうものがあるそうです。
It's kind of fun.
楽しいかな。
But, yeah, but then this geki kara, like, there's, sometimes there's this so many chilies on top, like, nobody could eat that without really hurting themselves badly.
その激辛い
Like a ramen, geki kara ramen, with chili all over.
で、その激辛ラーメンはすごい激辛、めちゃくちゃ辛い、もうお腹痛くなりそうなぐらいの。
And people try it one time, maybe.
で、一度は食べてみてもいいかなと思うと思うんです。
Don't do it.
でもおすすめはしませんが。
You will hurt yourself.
毎日はちょっと辛いね。
But the extreme, even sports now.Just regular sports is not interesting enough.
で、スポーツの世界でも同じことが起こってて、普通の状態だったら面白くない。
Yeah, like the mountain bike, you just ride. No, you have to flip and land, and it's more exciting, right?
で、普通にマウンテンバイクでヒュンヒュンって乗るんじゃなくて、回転してまた戻るっていうそういうものが。今までなかったような技を入れるとちょっとドキドキワクワクしますね。
And do it on motorcycle, like go in the air and see how many times you can flip and then land on the ground okay.
で、バイクでも同じで回転、空中で回転何回転できるか、そしてどんな回転数を競ってまた着地するっていうもの。
And then have three motorcycles doing stunts and flying in the air, pew, 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 pew.And everybody's like, wow, that was a Amazing.
で、3台のバイクが同じようにびっくりするような技を披露してくれる。
But then everything in life is getting like that. It's not good enough to do what everyone's doing. We gotta do it extremely.
で、私たちの生活も同じような感じになってきて、みんなが同じ、みんなと同じレベルのものだったらもう満足しない。もっともう一歩進んだものをやらないとっていう感じ。
So, people are taking selfies on the top of a tower and looking down. Selfie.
そのタワーのてっぺんで自分でセルフィー撮るんだけども、下見たらもう何も安定するようなものがないような危険な状態でセルフィー撮ってるとか。
So many people are dying of taking selfies these days of high places.
そのような高い危険な場所でセルフィーを撮るがゆえに亡くなる人がいるそうです。
Yeah. And so in this culture of extreme, exciting,
その刺激がいっぱいの文化の中で、
this, 激辛culture,
激辛カルチャー、激辛文化。
One thing that is wonderful is that Jesus is the same.Yesterday, today, and forever.
その中に私たち今生きてますけれども、それでも本当に素晴らしいニュースっていうのは、イエス様は昨日も今日もとこしえまでも変わらないということです。
And His love lasts forever. It's not temporary, geki kara, then gone. It's forever, best times ever.
イエス様の愛っていうのはもう永遠にずっと続くものです。激辛のようにちょっと味わって終わるっていうものではなく、ずっと永遠に安定して続くものです。
And so in a world of extremes all around us, there is Jesus who brings peace.
私たちの中、周りですごい激動していますけれども、イエス様が私たちの中にこの平安をもたらしてくださいます。
When you're talking, it's like, ah, there's Jesus who's, ha.
激辛でも舌がもうヒリヒリするような状態であっても、イエス様の平安がそれを癒してくれる。
When the world is full of exciting stuff and hatred being thrown around, there's this everlasting love, lasts forever.
憎しみが世界中に飛び回っているけれども、それでもイエス様の愛がそこでずっと続いている。
So in the church, we can have exciting church. It's good.
で教会でも興奮状態のような教会もあります。
And, but the main thing is not the lights or the music or whatever it is, but really the substance of the gospel and love, joy, peace, things that last forever.
でもその教会の中でもその刺激ではなくて、の love, joy, peace.愛、喜び、平安、ずっと続くもの、その中身、その福音の中身っていうのがすごく大切にしないといけないものだと思います。
And so when we are tired and we're weary, like that song that we were singing, 疲れたもの。
私たちが最初に賛美した曲のように疲れたものは、神様の前に身腕に抱いてもらいましょう。But
when we're facing the extreme world, we can come.Into the arms of Jesus.
激辛のこの刺激だらけの世界でもう疲れ切ってしまった時には神様の身腕のところに行きましょう。
So when the disciples were sent out by Jesus to preach the good news,
弟子たちがイエス様に送り出されて福音を述べ伝えなさいって言われた時ありました。
They didn't tell about all the terrible things in the world. They didn't preach against.Even the government, the terrible Roman government,
they didn't.
Their message was not, oh, this Roman government is no good and killing Christians.
でもその弟子たちが携えていたそのニュースっていうのは、そのローマ帝国は悪いところ、悪い人たちだということを言ってたわけじゃないんです。
People know the bad news.
もう人々はすでに悪いニュースのことは知ってました。
They're looking for the good news.
彼らはいいニュースが欲しかった。
They're looking for the true relationship with Heavenly Father.
天のお父様との正しい本当の関係 に関するニュースが欲しかったんです。
And that's what the Heavenly Father wants to give.
そしてそれが天のお父さんが私たちに与えたいと思っていることです。
And so in conclusion, looking at verse 16 and 17.
まとめで第二テサロニケの2章16節17節を見ます。
This is like a benediction, like a 祝祷。
で、この2節って祝祷のような感じだなって思っています。
So receive this blessing.
これを読むときに皆さんその祝福を受け取ってください。
Verse 16. May the Lord Jesus Christ Himself and the God our Father and God our Father who loved us.And by His grace, gave us eternal encouragement and good hope. That's verse 16.
どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し、永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身が。
17 continues the sentence. Encourage your hearts.And strengthen you in every good deed and word.
あなた方の心を慰め、強めて、あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。
So let's focus on what Jesus actually told us to focus on.
イエス様が私たちにフォーカスを置きなさいって言われたことに私たちもフォーカスを置いていきましょう。
And what he told the disciples to go and preach, preaching the good news.
でイエス様が弟子たちにこの福音を述べ伝えなさいと言われたその福音を私たちも述べ伝えていきましょう。
Good news, God loves you so much.
神様は皆さんを私たちを本当に愛しておられますよ。
We can count on that.
そのこと本当に信頼できます。
God wants to have a relationship with us.
神様は私たちと関係を持ちたがっています。
That's an everlasting treasure.
それは永遠に続く宝物です。
My wonderful motorcycle that I love is not an everlasting treasure.
私の大好きなバイクは永遠に続く宝物ではありません。
Someday it will rust and be gone.
いつかはそれ錆びついてなくなるものです。
But focusing again on what lasts forever.
でも永遠に続くものに私たちはフォーカスを置いていきましょう。
So when we're feeling discouraged, like I did yesterday and different times during this year,
私が昨日感じたような落ち込み、またこの今年たくさん感じている落ち込みがあったとき、
Let's do like the song "手放して Let it go into God's hands." What do you want me to do?
最初の賛美のように手放して。神様は私に何してほしいんですかって神様の身腕に行って聞いてみましょう。
What's plan B? What's the next?
次の計画は何ですか？次の道は何ですかって。
And don't insist on the same plan that's not working.
今うまくいってないこのプランにしがみつくのをやめましょう。
Let's pray.
祈ります。
Heavenly Father.
天のお父さん。
We are so thankful for each other, and but we're thankful for your love.
私たちが本当に周りの人たち、周りの友達が与えられていることを感謝します。そしてあなたの愛を感謝します。
Thank you. We thank you that we can come and be with others who love you.
ここに来て、そしてあなたのことを愛している人たちと共に交われることを感謝します。
And show us who you would like us to talk with and encourage today.
今日誰にあなたが励ましをしてほしいよってあなたが示してくださるのか期待しています。
We receive the power of your Holy Spirit in our lives.
私たちの人生の中に聖霊様の力を求めます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.